今日恵みをいただく御言葉は呼ぶ記の6章です。呼ぶ記6章はじめに1節から4節までをお読みいたします。呼ぶは答えて言った。ああ、私の苦悶の重さが測られ、私の災害も共に測りにかけられたら、それはきっと海の砂よりも重かろう。だから私の言葉が激しかったのだ。全能者の矢が私に刺さり、私の魂がその毒を飲み、神の脅かしが私に備えられている。アメン。それではお祈りをいたします。私たちをあなたの頭部とヘセドによって囲い守り、そしてあなたの道において共に歩ませてくださる主、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今我々はあなたのその御言葉を前にしております。どうか今我々を整え、今この呼ぶ記からあなたがお語りください。我々に必要な命を豊かに得させ、聖霊が諸教会に語りなさいと告げられるその御声に今よく聞き従うこの時としてください。これからのすべてをただあなたのその御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回までのところが、あの 4章と5章が、テマン人エルファーズの、ヨブに対する、その答えでしたが、それは、ヨブに何か罪過ちがあるのではないか、でそれで因果応報で今このような苦しみにあっているのだ、という決めつけがベースになって、まあ善の、押し売りといいますか、そこから、さあ、罪を、犯したのであるならば、それを、しっかりと悔い改めて、でそれで、主は幸いな、ことを返してくれるから、また、神はなんと素晴らしいことかって、もうそこまで、発展して、でそれで、ヨブを諭すんですけども、しかしあいにくヨブの中にはですね、このエリファズが、言ったような、なんか罪を犯したの ではないか、でそれで、その災いが起きたんだという自覚はないんですね。で実際主も、ヨブは、あんな苦しい目にあってもなおも、私に対して、つぶやかなかった、サタンに対して、言っているほどです。ですから、ヨブの側に、何か、自分が、罪を犯した、神様の御前に心して好き好んで、神様から離れた、そういう、記憶はないし、そういうつもりも、一切真実なかったんです。まあ、もっともだからといって神様の前に罪を犯さなかった方というと、またそれはまた話は別なんですけども、しかし少なくともヨブの中に自覚はなかったんですね。神様に対して反逆したとか罪を犯したとか、でそれでヨブは堂々とそれを主張しているんですね。でそしてこのテマン人エリファズの、この諭しが終わったら、ヨブが早速、叫んだのが、私の苦悶の重さが測られ、私の災害も共に測りにかけられたら、もう私がどれほど大きな苦しみ悲しみ苦悶の中にあるのか、またどんなに重い災害が私に臨んだのか、そのことを主張しているんです。昔は携帯もありませんでしたし、通信手段もありませんでしたから、この三人の友人たち、遠くから、ヨブが、なんか、災いにあってるって、ということを聞いて、聞きつけて、それで来ました。ですから、詳細な内容を知りません。ヨブが何かを犯したから、こういう目に遭ってるのだということを、それも、わからない。憶測で、テマン人エリファズは、罪を犯したからだって言ったんでしょうけども、しかし、ヨブの側、そういう、ことが一切ないんですね。 まあ、けれども、結局、この、ね、3人の友人は、ヨブが、ね、そうじゃない、違うって言っても、いや、そうだって、決めつけにかかって、それ頭の中で、ね、こういう決めつけに、があるから、もう、議論がずっと絶えないんですね。喧嘩、口喧嘩、争い、いさかい、ね、その原因は、自分が正しいという思い込みを、ね、互いが互いに、ね、主張し合うところに、出てくるわけです。この、ヨブが、もう、まさきに、ね、自分の、ね、その苦悶の重さが測られたならば、ね、そういうふうに主張します、叫びます。ね、それはきっと海の 砂よりも重かろう、ね、まあ、海の砂がどれほど、まあ、重いのか、まあ、ヨブの目から見るとってもとっても、ね、重い、それよりももっと私の苦悶の重さの方が重い、まあ、そう主張しています。まあ、客観的に見ればちょっとそれは大げさに見えるかもしれないですけど、しかしヨブからすればもう本当にそれが自分の感情の中の真実だったんですね。こんな、ね、もう技になってる、どんな人の重さよりも、いやそれは海の砂の重さよりも重いのだ、そういう、それがヨブの、ね、実感です。ですからこれ客観的にですね、いやそんな海の砂よりは、ね、重くないんじゃないか、まあ、そういうふうに思うのはまた、まあ、軽率かもしれないですね。とにかくヨブにとっては自分のこの激しい悲しみ、苦しみ、それを友人たちに分かってほしかったんです。まあ、もっとも友人たちからすればそれはちょっと大げさなって客観的に、ね、見て、でそれでもっとヨブに、あなたは間違ってるんだって、そんなはずないじゃないか、そういう主張をしだしてしまうんですけども、しかし本当にヨブのこの苦しみからの叫びが、ね、本当に激しいんです。ちなみにこの3節の、ね、私の言葉が激しかったのだ、訳されているんですけども、これの、元々の語根は、早口で話すとか、あるいは、抑制なしに話す、ね、そういう意味です。軽率に、あ、そうですね。だからね、ヨブは自分自身で自覚してるんですね。もう本当に、自分の苦しみがあまりにも激しいから、だから私は軽率に激しく早口で抑制なしに話したのだ、ということを言っております。友人たちが、あ、そっか、ヨブがもうあまりにも苦しかったから今こうやって激しく話してるんだなって、そういうふうに、理解すればよかったものを、しかし、ね、その言葉を取ることなく、ただですね、そのヨブの自分で自分の苦しみが海の砂粒よりも重いということを、ね、それを指摘してです、ね、そんなことはないんじゃないかの方に、ね、言ってしまうんですね。自分が正しいとするということ、結局このヨブ記の議論は、ヨブも3人の友人も自分が正しい、相手が違うというその、ね、根拠に立っているから、だからこんな延々とした激しい、ね、議論がもう 何章、ね、何十章と、続いていくわけです。で4節からのところも、ね、全能者の矢が私に刺さり、私の魂がその毒を飲み、神の脅かしが私に備えられている、ね、もう毒はじわじわ効いてくるものです。また、ね、矢が刺さるともうたちまちにして痛いものです。もう本当に痛さがじわじわとのみならず、いきなり刺さってきたんですね。ヨブのその災難、ある日突然矢のように飛んできましたし、またこの体の痒さはもうひっきりなしにじわじわとじわじわと、それが耐えきれないんですね。5節、ノロバは若草の上で泣くだろうか、牛は海馬の上でうなるだろうか、味のないものは塩がなくて食べられようか、卵の白身に味があろうか、私はそんなものに触れるまい、それは私には腐った食物のようだ。もう牛とか、ね、ロバとかが食べ物が目の前にあるにもかかわらずうなったりうめいたり、ね、するだろうか、ね、もうヨブとしてはもうこのうめきうなり、それは、ただことじゃないのだということを言いたいんですね。さらに、ね、味のないものは塩がなくて食べられようか、要するにテマジンエルファズの言葉はもう、ね、塩気がない食べ物のような、そういうものだって ではですね、まあ、卵の白身に味があろうか、ね、ちなみに原文はですね、まあ、卵の白身、ということよりもなんかドロドロしたものなんですね。まあ、ヘブライ、あ、ユダヤのその、まあ、ラビたちの解釈では卵の白身訳されてるんですけど、とにかく味のない食物、ね、そんなものには何の値打ちもない、ね、それは食べられまい、ね、私はそんなものは腐った食物のようだって、このエリファズのその悟し言葉は本当に腐った食物のようなものでちょっと、受け入れがたい、ということですね。で、8節から、のところ、ヨブの本当に悲痛な叫びがね、また、出てきます。ああ、私の願いが叶えられ、私の望むものを神が与えてくださると良いのに、私を砕き、御手を伸ばして私を立つことが神のおぼしめしであるなら、私はなおもそれに慰めを得、容赦ない苦痛の中でも小躍りして喜ぼう。私は聖なる方の言葉を拒んだことがないからだ。ヨブの再び、ね、悲痛な叫び、死を願っております。けれども、3章のヨブの叫びと違うところは、ね、神様に対して自分の死を願い求めているんですね。神様に対する祈り、もう神が私の願いを叶えてくださると良いのに、そういうふうに、神様に対する志が、ね、ここに入ってきております。自分が死ぬということを、ね、もし自分がこの時神様に打たれて、ね、死んでいるならば、それによって慰めを得て喜ぶことはできるでしょうけども、しかし生きながらえながらずっと苦痛に、ね、苛悩まされ続けていなければならないというところに、今のこのヨブの、ね、苦しみがあります。でちなみに10節の後半に、ね、私は聖なる方の、言葉を拒んだことがないからだ、まあ、これヨブ自身が罪を犯したことがないからだということを言ってるわけじゃないんですね。ヨブ自身は、ね、自分が罪を犯したということを、自覚していることが、まあ、この7章の 20節と21節を読めば分かるんですけども、この7章の、21節にね、ヨブは言ってます。どうしてあなたは私の背きの罪を許さず、私の不義を除かれないのですか。彼さんに対して言ってます。どうしてあなたは私の背きの罪を許さない。20節でも、私が罪を犯したと言っても人を見張るあなたに私は何ができましょう。ヨブは神様の御前においては自分が罪ある存在だということは自覚しているんです。ただヨブ自身が自ら好き好んでその、ね、弱いものから奪ったとか、ね、あるいは、ね、嘘、偽りを好んでついたとか、ね、そういう自覚は一切全くもってゼロなんですね。ただ自分ヨブ自身が、ね、罪を犯したということは、それはヨブ自身の中に罪があるということ、それは自覚してはいるんですけど、しかしその、ね、思いの中に一体どの罪がのゆえにこんなにも苦しみ悩まされているのかということは、ね、分からない。そして、ね、テマン人エルハスはもうあなたが明瞭に何か罪を犯したから、反逆をしたから、だからこんな災いに遭っているのだって、ね、そういうことを言ってる。だからこの、ね、エルハスに対して違うって激しく、言ってるわけです。ね、ヨブ自身は、ね、聖なる方の言葉を拒んだことがない、ね、拒むって、ね、ですからもう自らそれを、ね、拒むということ、ね、意図的なもの、ね、そういったことですね。そういったものは、私はそういうことをしたことがない。まあ、もしかしたら、ヨブが覚えてないだけでしたことはあるかもしれない。けれども、ヨブ自身の思いの中としては、ね、そうしたことがないんですね。で、11節。私にどんな力があるからといって、私は待たなければならないのか。私にどんな終わりがあるからといって、私は耐え忍ばなければならないのか。私の力は石の力であろうか。私の肉は青銅であろうか。私のうちには何の助けもないではないか。優れた知性も私から追い散らされているのだ。で、まあ、結局この13節のように、ね、ヨブ自身、もう本当にめくるめく災いの 困難の上に、本当にその心の中のかき乱された状況の上に、もうヨブ自身の中から優れた知性も、ね、ヨブの中から追い散らされてるではないかって、ヨブは叫んでます。もうヨブの状態ですね。ですから本当に、苦しみの中にある人に理性を求めてはならないです。で、このヨブの3人の友人たちは非常に理性的なんですけど、しかしヨブは非常に感情的 で、それで、ね、感情的な人と、ね、理性的な人がやはり、互いにぶつかり合ってしまうわけです。ヨブ自身はもう、ね、自分の中の知性も、自分の中から追い出されてしまっている状態 だから、ね、この14節の叫びがあるわけです。楽天している者にはその友から友情をさもないと、彼は全能者への恐れを捨てるだろう、ね。まあ、一定の真実ですね。楽天している者に対して、ね、その友人からは、ね、ただ友情、これヘブライ語でヘセドです、ね、ヘセド、ね、東部とヘセド、ね、聞きましたね。ヘセドは恵みです、ね、憐れみとも、ね、訳せます。神様からのその恵み、憐れみ、ね、これがあるから人は、ね、救われるんですね。もし人がちょっとでも罪を犯したら、たちまち天から、ね、パンチが飛んできて、ね、殴られてということであるならば、ね、人はひねくれ者になってしまいます。このヨブのように、ね、けども神様のフェイス度があるから、だから人は保っているわけですね。そして立ち直るだけのゆとりもあって、そして立ち直って神様に対して正しく道が歩めるんですけども、このヨブの友人たちは、あなたは罪を犯したから、こういう目に遭ってるんじゃないか、そういう、議論。ヨブがですね、ですから本当に望んでいたものとは違うんですね。ヨブとしては、この友が訪ねてきたら、このヘセドを、期待していたわけです。しかし、その期待していたものとは全く違ったものだったということ、が、この、ま、15節以降に、書かれてあります。私の兄弟たちは川のように裏切った。流れている川筋の流れのように。氷で黒ずみ、雪がその上でを隠している。炎天の頃になるとそれはなくなり、暑くなるとそのところから消える。対象はその道を変え、荒れ地に行って滅びる。手間の対象はこれを目当てとし、シェバの旅人はこれに期待をかける。彼らはこれに頼ったために恥を見、そこまで来て恥ずかしめを受ける。今あなた方はそのようになった。あなた方は恐ろしいことを見て怯える。ですから、このね、あの砂漠地方のこのテマの対象、シェバの旅人、ね、彼らは砂漠の中にの、ね、この川を目当てにしてくるんですけど、しかし、ね、ヨブは、ね、言うんですね。私の兄弟たちは川のように裏切った。このテマの対象シェバの旅人が川目当てに、川が流れているところに行ってみたら、なんとね、もうそれは炎天の頃になるとそれはなくなって、暑くなるとそのところが消えている。もうせっかくもう水を目当てにして暑い中、炎天の中旅して川に来たと思ったら、その川が、ね、もう消えていた、裏切られた。でそして、ね、そこで滅びる、ね、ような、これと同じことをあなた方、ね、友人たちはしたのだ。あなた方は川のように裏切った。ヨブとしては、ね、ヘセドを求めて、ね、いたけれども、そこにヘセドはなく、ただ罪定めがあり、ね、それに対する糾弾があるのみで、ですからヨブとしては本当にこの、ね、友人たちは裏切ったという、ね、その感覚に押されたんですね。けれども友人たちとしては、ね、裏切りに来たんじゃない、ね、慰めに来たのだ。なんで慰めに遠くから来たにもかかわらず、ヨブからそんな裏切り者呼ばわりされなくてはならないのかということで、さらに、ね、議論がヒートアップしてしまうことになるわけですね。感情的な人も、ね、論理的な人も、互いが互いに対して、ね、こういう相手をヒートアップさせてしまうことをね、ポロッと言ってしまうものです。何がないから、ヘセドがないからです、ね、恵み憐れみがないと相手をもっと苛立たせて、相手をもっとヒートアップさせ、もっと、ね、固くなに、反抗的にさせてしまう、ね、それはヘセド、ね、恵みがないとそういう風になってしまうものです、ヘブル人の手紙の13章を、開きたいと思います。そこを 黙祷の時に宣言したんですけども、ヘブル人への手紙の13章の1節から3節のところです。ヘブル人への手紙の13章1節から、兄弟愛をいつも持っていなさい。旅人をもてなすことを忘れてはいけません。こうしてある人々は御使いたちをそれとは知らずにもてなしました。牢につながれている人々を自分も牢にいる気持ちで思いやり、また自分も肉体を持っているのですから、苦しめられている人々を思いやりなさい。アーメン。ですから、ヨブの3人の友人たちに欠けていたのはこれですね。ヨブは肉体の苦痛、精神的な苦痛、悲しみ、また絶望、喪失感に満たされているけれども、思いやりがなかったんですね。苦しんでいる人に対する思いやり。挨拶のところでも、兄弟愛をいつも持っていなさい。書いてあります。本当に、天性のみならず、教会の中において、必要なものは兄弟愛ですね。この兄弟愛、ちなみにね、ケジ6にフィラデルフィアの教会が出てくるんですけども、フィラデルフィア、兄弟愛という意味です。この、フィラデルフィアの教会に対しては、神さんは、一つも、攻め立てるところがなく、ただむしろ称賛だけなんですね。記事録に7つの教会が出てくる中で、このフィラデルフィアの教会と、スミルナ教会、この2つだけが、一切の、イエス様からの、その、攻め立てがない教会、そのうちの1つが、フィラデルフィア、兄弟愛です。ですから本当に教会の中においては、兄弟姉妹同士で、この平静度、これを保ち、兄弟愛を保ち、また本当に牢につながれている人々、束縛の中にある人、病や罪の束縛にある人を、思いやって、そして、自分自身も、そういう肉体の弱さを持っている、相手も持っている、だから、それを持って思いやりなさい、ということが書かれてあります。私たちも本当にこの教会の中において、思いやり合うということ、これが必要ですね。まあ、もっともだからといって罪を容認してはな、するということではありません。ただ、弱さがあるのだという、その、思いやり、それが必要ですし、また、時には、本当にあまりにも罪を改めないのであるならば、それを、もう、叱責してでも、それを、本当に滅びから救い出すという思いやり、これもまた必要です。ヨブ記の方に、戻りますけれども、このヨブとしては本当に裏切られたという感じがで心を締めて、もっとヨブの誤調を荒くさせれるのは、それは思いやりが友人たちに、欠けているような、そういう言葉をかけられてしまったからです。友人たちが、黙って7日7晩、ヨブと一緒にいた時、まだそちらの方が良かったんですけども、ヨブの口から出てきた本当に魂の叫び、その叫びに対して罪定めが来てしまったから、だからヨブの誤調もまた荒くなってしまったわけです。それでヨブ記の6章の、24節以降、ヨブ自身をもっと、正しさ主張をさせてしまうことになります。ヨブは本当に私は何が悪かったのだというその誤調で、この24節以降がります。私に教えよ、そうすれば私は黙ろう。私がどんな過ちを犯したか私に悟らせよ。まっすぐな言葉は何と痛いことか。あなた方は何を責め立てているのか。あなた方は言葉で私を責めるつもりか。絶望した者の言葉は風のようだ。あなた方はみなしごをくじ引きにし、自分の友さえ売りに出す。ヨブ自身この26節で、言ってます。絶望した者の言葉は風のようだ。ですから本当に絶望している者の言葉 それはね、もうヒューヒューと過ぎ去る、そういう風のようなもの、まあ、ルアハというヘブラ語ですけど、まあ、激しい息のような、そういう意味もあります。嵐のような、そういうですから、もし絶望しているものの言葉は風のようなもので、それで、そうならざるを得ない。だからそのことを思いやるべきだということですね。で、24節のところにて、ね、私に教えようと、そうすれば私は黙ろう。私がどんな過ちを犯したのか、私に悟らせよ。ね、まあ、友人たちとすれば、ね、遠くから来て、それで読むの、その、もう見分けがつかないかのような、そういう変わり果てた有様しか見てないんですね。それを見て、そして読むが、に何が起こったのか、どういう、これ、こういうことが、あったらこのことが起こったということを詳細に聞いていないわけですね。何しろ7日7晩ずっと黙って、お互い黙っていたわけですから。で、それでね、エリファズが何か罪があるあったからじゃないかって言うんですけど、しかし用としてはそんな自覚はないし、覚えもないし、実際に、ね、ないんです。で、そこで用は、ね、私にさ教えよ、どんな過ちがあったのか、エリファズ、ね、ビルダで、ね、ツファル、あなた方、示せって、ね、言ってるわけですね。そして、この25節も、ね、一定の真理です。まっすぐな言葉は何と痛いことか。ね、正論をそのまま直球まっすぐ、ね、それは本当に痛いものです、ね。特に、ね、この絶望の中にある人に対して正しさを求めること、感情がもう激しくならざるを得ない人に対して語られるまっすぐな言葉、ね、これは本当に痛いものです。箴言の、12章の、18節にこう書いてあります。箴言の、12章の18節、軽率に話して人を剣で刺すような者がいる。しかし知恵のある人の舌は人を癒す。で、知恵がない人の舌は、ね、癒すどころか傷をつけてしまうけれども、知恵のある人の舌は人を癒すんですね。エリファズは軽率に、悪いことをしたから災いが起きる、ということの決めつけで、人をこの予防を剣で刺すような、ことをしてしまいましたけれども、知恵のある人の言葉は人を癒すんです。また私たちも、知恵でもって語って、人を癒すものになりたいですね。ヨブはね、まっすぐなことは何と言いたいことか、ね、言いました。あなた方何を責め立てているのか、そして、さらに、ヨブ記の6章の、28節以降、ここも本当にヨブ自身の正しさ主張が、ね、あります。今思い切って私の方を向いてくれ。あなた方の顔に向かって私は決してまやかしを言わない。どうか思い直してくれ。不正があってはならない。もう一度思い返してくれ。私の正しい訴えを。私の舌に不正があるだろうか。私の口は災いをわきまえないだろうか。まあ、こちらにこの29節の、一番最後の行、私の正しい訴えをって書いてあるんですけど、まあ、ヘブライ語ではセデクですね。要するに義。どうか思い返してくれ。私の義を。ですから、ヨブ、ね、私は正しいということを主張してるんですね。どうか思い直してくれ。私は、ね、悪くないんだ、正しいんだということをここでヨブが主張して、だからさらにですね、友人たちのまた、まあ、激しい議論を誘発させてしまうわけですね。まあ、最もヨブの、ね、その記憶の中には神様に対して反逆したという、ね、ものはないんですね。本当に私たちは、自分の心の中に、ね、悪い、何か罪を犯した、悪いことをしたんだという、ね、そういう自覚がないまま悔い改めなさいと言われてもそれは困る話ですね。一体どの罪に対して悔い改めばいいんだ。悔い改め、ごめんなさい、それは自分の中に悪いことをしたのだというその自覚があればこそ、心からの、ね、悔い改めもできようし、またごめんなさいも言えるでしょう。けれども、その、ね、どの罪に対して、ね、 どの悪いことに対して、ね、その記憶もなければ自覚もない人に対して、ね、ごめんなさいとか、ね、悔い改めなさい、それは言っても無駄なことです。まず、ね、そのもしあなた方が、ね、私に、ね、悔い改めを求めるならば、ね、ごめんなさいを求めるならば、あなたはそれを示してみなさい、ね、ヒョブはですからここで言ってるわけです。けど友人たちはそういうふうに、ね、取らないで、ね、あ、ヨブ、悪いことしたのに、けれども自分が正しいと主張してるぞ、ということで、なおも、ね、もう激しい議論になってしまいます。このように、ちぐはぐな、ね、議論が議論を呼ぶ、ね、それは、その根底には、ね、自分が正しい、相手が違うという、ね、その思い込みが あるのであって、で、もう一つ、ね、節度がないからです。ね、憐れみがない心のように、相手を思いやる、ね。相手が、あ、今こういう状況なんだなという、その思いやり、ね。相手を見るということがなく、自分が正しいという、その盲目的な自己義。これが、結局戦争、ね、議論を生み出してしまうわけです。本当に私たちは、ね、この、ヘスド、ね、これを保つべきです。そして、相手を思いやって、やる気持ちが、ね、あるべきですけど、しかしそれは、ね、ただでは与えられません。神様が、ね、知恵と啓示の霊を与えてくださらなければ相手の状況は見えませんし、ただ、ね、この箴言のように軽率な言葉で人を剣で、ね、刺すような、ね、そういうことになってしまいます。本当に知恵のある者の言葉は、その舌は人を癒します。私たちも人を、ね、軽率な人間の知恵で刺して傷つけるようなものではなく、本当に人を癒すものとして歩んでいくものでありたいですね。どうか皆さんは本当に主から知恵と啓示の霊をいただいて、人を、傷ついた人を癒し、また折にかなった、ね、助けの言葉を持って相手を御言葉で養って、相手を滅びから、ね、命へと導き出す皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、あなたの御言葉を褒めてたえます。私たちは本当に軽率で知恵がないところによって人を傷つけたり、もっと状況を悪くしたり、もっと言葉の戦争をしたりしてしまうところがありますが、しかし主よ、本当に私たちはあなたの知恵と啓示の霊をもって、御霊によってあなたの愛、憐れみ、許しを私たちもいただきつつ、ヘセドでもって兄弟姉妹と愛、そして兄弟愛によって互いが互いに和合し、そして時には戒め、時には進め、時には愛で包む。主よ、本当にこのさじ加減を聖霊様の導きによって私たちに示してください。そうしてますます教会が、アートの恵み、アートの清さ、アートの義、それがどんどんと進みゆくものでありますように、あなたが導いてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。主よ、エデンの地に離れた後の私たちは、罪と戦うということより、神を離れたゆえに本当に苦労をする、その人生の歩みのその全てにおいて、自分さえ良ければということを日常茶飯事私たちはやりながら、自分の人生をやりくりして生きてきたものです。その中において唯一ヨブが罪を犯さずに神と人の前で生きようと渾身の努力を重ねてきました。それゆえヨブには自分が意図して犯した罪がないゆえに、友達から罪を思い出せ、そして反省しなさい、悔い改めなさいという言葉を言われたときに、彼自身がその言葉に憤慨している様を見ることができます。 主よ、今呼ぶ気を迎え合っている私たちに、人が私たちの罪を思い出せと話す前に、私たち自身が神と人の前で実に罪人であることをしっかり覚えて、義人はいない、一人もいない、この御言葉に素直にひれ伏して、たとえ思い出す罪がないとしても、自分が意図して罪を犯していないとしても、自分が罪人であることをしっかり覚えて、まず主の御前において許しの恵みをいただくために悔いるものでありますように、そして許していただくものでありますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。もし苦しみあえぐ友がいるとするならば、その友に対して、主よ、私たちは友が今あえいでるあの様が何のゆえに私たちの友に覆いかぶり追い攻めているか私たちは分かりません。でもあの苦しむ友に必要なのは神様の恵みです。だから主よ、私たちは友の苦しみを目の前にして、主よ、もし彼が神と人の前で犯した罪のゆえに今あのような責めに遭い苦しんでいるとするならば、彼の罪を許して彼をあの罪の責めから解放してくださいと、見舞いにおいて神の恵みを、主よ、本当に募るものでありますように、私たちを助けてください。罪を犯している人間同士がその罪を責め合う、そして罪を思い出せと責め立てる、その権利はありません。鼻で息を吸うすべての人間はまず罪人でありますので、見舞いにおいて悔いること、そして許していただくこと、神の愛、憐れみ、許し、その恵みによって回復を募ること、これがまずしなければならないことです。主よ、私たちは罪を議論することがありませんように、私たちを助けてください。罪はお互いに悔いて改めるべきことであって、議論すべきことではありません。主よ、その恵みから離れない私たちでありますように、私たちを助け祝福してください。主ご自身のなさる技が今日この呼ぶ儀を通して同じ罠に陥らないようにと、私たちをことごとく教えてくださったことを感謝いたします。呼ぶは言いました。友達が訪ねて自分のそばに来てくれたことが、本当に水辺をしたいあえぐこの羊の群れのように、本当に待ち望んでいたことだけど、でもその友達という自分が期待したこの水辺は枯れていて、そして自分の期待には添えなかったと告白しています。主よ、私たちはこの呼ぶの告白を通して、人には憐れみが必要で、そして助けが必要だから、憐れみと助けを 本当に自分の力の限りさしてあげる、してあげるということがあっても、人に肝心要の期待をするということはしてはいけない。そのことをあなたが教訓として教えてくださったことを感謝いたします。本当に待ちに待っていたその友人から干上がった言葉をいただいて、ヨブは苦しみました。このヨブの苦しみをしっかりと覚えて、人には災いの時に期待をせず、その災いを取り除くことができるお方、主に期待する私たちでありますように。腹で息を吸う人は恵みが必要であり、憐れみが必要であり、助けが必要である存在であることをしっかり覚えて、できる限りの恵みと憐れみの技をなし、そして自分が喘いでいる時は神にその愛と憐れみ、許しの技を期待する私たちでありますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日あなたが呼ぶ気を通して私たちを諭し、私たちを祝福してくださったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。